それであと2人いっぱい質問で終わりますが、市長あと50分間で2人でいきたいと思いますから、まあ、ご協力をお願いをしたいと思います。先ほど午前中にもですね、私の質問の方ももう本題に入っていきますが、ご協力と新法でいろいろと聞きたいということで、いやいや私も思案橋をしておりましたが、もう13番の一山茂委員が何回となくもう要求はされておりましたし、まあこれは国家より等の予算がですね、予算枠がまあ500億作るように市長に頑張っていただきたい激励をしております。そういう中で、まあ離島振興会長の積極的な運動の展開を期待を申し上げております。もう重複は1番2番はもうイトロはもう言いませんが、歯の方に働く場所という形の中で、話をあとはですね、歯と二の方の要望の関係についていろいろと話を進めてまいりたいと思いますが、私の方もまず働く場所の創出ということで考えております。で、第一産業の農業業の6次産業化を進行していって、域の雇用の場を創出してもらいたい。で、現在いろいろと各団体からの、ともう集約もあっておりますが、域だけじゃなく、あるいはこの離島、この対象地区についてはですね、多くの要望が出てまいります。そういう中でも、もう優先順位というのはありませんから、積極的な予算獲得の展開が必要だと思います。で、この雇用の場の確保という中ではですね、やはり一次産業で展開していくというには、税、あるいは税負が主にならないと、下にならないとできない。その中から、6次産業化の中では、商品開発、あるいは開発から流通まで、特にプロのトップリーダーの雇用が大事ということを、もうこれは大であるということを申し上げておきます。で、テレビでもいろいろな、料理の達人等もありますが、商品開発するためには、年貢のいい、血統のいい人を雇用する方が、商品が、あるいは流通ができるようになります。まあそういうことも合わせながら、販路の拡大も、おのずと出てまいりますから、6次産業化の進行で雇用の場の確保を、この施策の中で提案していただくようにお願いをしておきます。次に、2の方ですが、現在の現行の漁船の新船建造は、漁獲の減少によって、皆無に等しい、新船建造というのも全然合っておりません。まあそういう中に、漁船のエンジンと機関乾燥に対する整備、エンジンの乾燥です。切り替え。これはですね、現在、もうこれも乾燥できる状態じゃないです。それについてもですね、やはりこの国境離島の周辺の漁船に行くわけです。監視船で行くわけですから、就労の場、これは絶対、漁船がおらないと監視もできない。あるいは、この機関乾燥ができないと、操業にも行けない。そういう状況にありますから、これについても何らかの支援策を講じるような制度要求をお願いをしたい。これは要望でしております。で、現在、数字的に言いますと、勝本漁協の内容を言います。昭和57年に生育組合員は848名。漁船席数が661隻。現在、平成28年の減数ですが、生育組合員は297名。35% になっています。それから船籍、まあ船の席数ですが、僕は451隻になっておりまして、第一産業、漁業離れ、漁師では生活ではできない、漁業では生活できないと いうこともあって、当該でのもう所得あるいは転職に行く人たちが現在相当おります。特に運搬船と漁船の一種については、運搬船等の操縦もできますから、これの方に転職している現況にあります。まあ、そういう中で、この漁船について、漁船のエンジン等の機関乾燥についても、何らかの対応をしなければならないという感じをしております。まあ、そういう中で、この2点について、市長のご見解をお願いをしております。
豊坂議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。はい、白川市長。
10番、豊坂俊文議員のご質問にお答えいたします。国境離島新法についてでございまして、第1項目の航路運賃の低廉化と第2の漁船の燃油価格の割安化については、前に説明があったから省くということでございます。3点目の働く場所の創出で農水産業の加工業振興策と販路を拡大させるためには商品化から流通までのトップリーダーを確保しなさいというご要望でございます。農水産業の加工業振興策と販路を拡大させるために商品化から流通までのトップリーダーを確保をするということ、私はですね、これはもう大賛成でございます。現在農水産物につきましては成果物、鮮魚等での出荷がほとんどでございますが、加工することによって農水産物に付加価値をつけ販売することが農家、漁界にとって所得を向上させることにつながることは確認をいたしております。これまでも加工業も含めた6次産業化を進めてまいりましたが、商品化、販売関係で指導を助言する人材が不足をしていることも確かでございます。壱岐市は町、人、仕事、創生、総合戦略の中で、加工品開発支援、マッチングのための販路開拓コーディネーターの配置、ブランドマネージャーの配置を取り組むことで、経営活性化を図り、人口減少対策につなげることといたしております。具体的には、商品化や販売関係に精通した人材を、地域おこし協力隊で募集を検討したいと思っております。また、国、県事業によりまして、専門家を招聘することも、合わせて検討したいと思っているところであります。議員ご提案のとおり、加工業も含めた6次産業化をさらに推進することにより、働く場所の確保が踏襲されるのではないかと考えております。やはりそういったトップリーダーを確保する、積極的に推進してまいります。次に、漁船の機関乾燥等に対する支援ということでございまして、国境離島新法でこれが、取り扱えないのかということでございます。確かに、国境離島新法の基本方針に安定的な漁業経営の確保等に関する基本的な事項を定めると書いてあります。漁船の燃油だけとは書いてないわけでございまして、このことがこの機関乾燥に該当するかどうか、このことはですね、一つ検討といいますか、勉強させていただきたいと思っておりますし、そのことが現在の支援策に追加して、それと合わせてですね、活用できるように運動してまいりたいと思っております。少しだけ現在の支援策を申し上げたいと思いますが、現在離島漁業再生交付金による漁業集落が漁業協同組合から借り受けた漁船漁具等を集落協定に基づいて最長3年間新規就業者に貸し付けを行う漁船等のリース料を支援する制度がございます。これは独立して3年未満であって45歳以下のもの、漁船を所有していないもの、事業実施初年度から3年間以上漁業に従事する予定と意欲のあるものが採択要件でございます。他に、漁船漁業構造改善改革緊急事業、これは TPP に関連する事業でございますけれども、中核的な漁業者として位置づけられたものが収益性向上に取り組むために必要な中古漁船または新造漁船を円滑に導入できるようにの支援や競争力強化型機器等導入緊急対策事業による意欲ある漁業者が生産性の向上、省力、省コスト化に資する 漁業用機器等を購入する場合に支援するのがございます。また県単独事業といたしましては、所得向上を目指して経営改善に取り組む意欲ある漁業者等が経営改善計画に基づき目標とする所得向上のために必要な機器類の整備や、基幹乾燥に対して支援するものでございます。さらに壱岐市の単独事業といたしまして、認定漁業者制度や壱岐市水産漁業振興奨励事業の漁船近代化機器導入事業の中にも機器導入と基幹乾燥の制度を設けております。先ほど申し上げましたように、国境離島新法がの制度で、このらの制度と合わせて利用できるよう努力をして重ねてまいります。
以上。
はい、豊坂議員。
はい、検討じゃなくて、勉強をして通るようにお願いをしてみます。それでは次いきます。次に第一次産業の振興策についてお伺いをいたします。先ほどの点もいろいろ重複する点もあると思いますが、これはまず胃の方ですが、水産業についてはですね、もう年々減少する、まあ、漁獲量と合わせ漁船の減積化、漁船積数が減っている。で、勝本漁協でもですね、もう先ほど言いましたように 35% になっております。まあ、そういう中で今喫緊の課題である従来一本釣り漁業からですね、魚年代もあった40年代もあります。まあ、イカ釣りが盛んな時には一晩で、何百万という水揚げをしておりました。まあ、そういう取る漁業だけではですね、現在は生計維持できない、特に無理があると思います。そのためにはこれは漁協がリードを取ってですね、陸なり海面での養殖漁業等の振興策をよって、まあ、こういう仕事、業務、事業をやってですね、働く場所の確保、特に今漁家のおっさんたちの働く場が少ない、そういう中で活性化策として漁業協同組合がトップに立ってこの企画をしたらどうかということを私も漁協の方には提言をしております。で、こういう中での働く場所づくりについてのですね、考え方について、まあ、水産の対策としての一環としてこれを出しております。で、市長の考え方も後で聞きます。あと炉の方に行きますが、21世紀の当面の課題としてですね、農業振興策の農地の平均単別50アルカ整備推進を今すべきということを書いておりますが、これはですね、昭和50年代から今日まで壱岐市内で補助整備事業は県営から団体へ減反事業いろいろとありました。そういう中でですね、壱岐土地改良区とこれはカルタインの都市改良区については1兆なり2兆なり、大きいのは4兆もある、そういう大型区画が整備されておりますが、その、合わせまして農地の集積もできております。で、その他の分地区の補助整備についてはですね、規格、1枚の規格が 20R 二単区画という基準のもとに、これは特に50年代からやっておりました県営補助整備も同じです、団体営も同じ、県単事業も同じですが、この1枚の区画が小さい、小規模化ということもあります。で、それだけじゃなくて、もう個人ごとに配分してやりますから、農地が点在化して集約化されてないという現況もあります。で、今後ですね、まあ、法人化も今推進がなされておりますし、法人化も進んでおります。そういう中ではせめてですね、このもう20世紀のように広い平野は域にはないです。そういう中で中山間地なり、あるいは県営補助整備、まあ、補助整備の中でもですね、平坦地について 50R、あるいは 50R というと、例えば2単区画であれば、2枚なり3枚なりの区画を、僕は盛り土、成長すればできるわけです。で、用水路を変えるということはないです。で、あるいは、登記に、を、うんぬん、登記の変更ということもないです。で、そういうところについて、所有者の同意を得てですね、まず 50R か、あるいは4、この基準も 50R にしてますが、2枚が1枚になって 40R でも結構です。そういう対策をですね、今すべきだということを、つくづく感じておりますが、この土地表示者の同意についてはですね、地元で、あるいは改良区ごとの地元で、承諾を取るような体制づくりをし、市の方でもですね、この補助整備の、区画整理の拡充、大型化とは言いませんが、中大型化の区画についてですね、ご検討し、推進を願いたい。で、これは実現に向けてもですね、改良区等といろいろ協議し、あるいは地区の後継者とも話してですね、今はもう 20R ではできない。で、すぐあと10年もすると、もう私たちもあまりできんことになりますが、そういう中ではですね、やはり、何人かの共同化、あるいは生産組合、そして法人化に向けた今の段取りをしておかないと、そのまま、もう10年後になってからこの企画をしたら遅いと、後輩地位が増えるということも感じております。そういう中で 50R のこの盛り土等、あるいは改革をしていただきたい、する方向づけについての市長の考え方、それから、炉の次に、歯は、畜産振興について書いておりますが、現在、家畜市場のですね、存続の面からも、和牛繁殖頭数の維持、5000頭の堅持、実際には、もう6000頭から5800頭、あるいは今度の、この前の競りもありましたから、もう5700頭台になっていると思いますが、ただ5000頭の維持をしないと、今からの市場が、これは、和牛繁殖頭数の5000頭ですから、子牛の、頭数とはまだ減ってきます。これが7割ぐらいになってまいります。で、これが減少していくと、もう市場も引きではできないという方になってまいります。特に対馬は赤牛ですが、対馬の方はですね、もう2年ぐらい前から、もう対馬では赤牛の市場、もう牛の市場はありません。熊本の市場に持って行っています。で、あるいは、駅の方にですね、対馬の方に黒和牛が来ておりますが、10頭程度来ておりますが、これは、駅から繁殖牛を持って行って、今は子牛を駅で販売しているという流通になっております。で、そういう中で、現在、ここでお願いしたいというのはですね、農家では今、特に要望が出ているのは、今すでに、畜産課の方に聞いた段階、農協の畜産課に聞いた段階ですが、5名が現在場所の試案をしている。自分の土地ではこういう、例えば一旦なり二旦なり、そういう土地が近郊、自分の近く、あるいはその、報酬も入れると、これも5単ぐらいあった方がいいわけで。20頭なり30頭買いする場合ですね。ですから、そういう場合についての土地に一番問題、土地が決められない。そういう中で、現在でも計画実行できない農家が5名おります。で、今年予算の中にも、もう大型100頭買いの牛舎もできるようになっておりますし、あるいは20頭牛舎ももうすでに27年度とも出来上がっています。そういう中で、この関係について、土地のですね、市の農地とは、市は農地はないことは分けてますから、有給地、山林等あります。再生放牧地もありますが、それについての太陽等を活用した樹立、無償太陽とは言いませんから、リース事業なり、土地のリース、これについてのですね、考え方について、対応を願いたいという、切望ですが、 この3点について市長の見解を受けます。
はい、白川市長。
豊沢議員の第一産業の振興策についてのご質問でございます。まず第一に、水産業について取る漁業も要するが、養殖について振興を図るべきだということでございます。長崎県内における養殖業の状況でございますけれども、平成16年度においてブリ、トラフグ、マダイ、クロマグロ、真珠等を中心に、生産額を326億4000万円となっております。養殖業につきましては陸上養殖と海面養殖がございますが、そのうち陸上養殖が平成26年度時点で26経営体ございまして、生産額として10億600万円の実績がかかっております。壱岐市における養殖業におきましては、平成16年度に、クロマグロ、ブリ、トラフグ、カキ等によって年間640トンが生産されております。陸上養殖の現状はアワビ、トラフグの養殖が実施されているものの、生産量、生産額ともに低い状況にございます。養殖業は他の漁業と比較して豊漁不漁に左右されず、安定した経営が行いやすい一方、初期投資や運転経費も高く、高度な養殖技術も必要でございます。資金力や技術力を備えた事業者でなければ開業は難しい状況にあります。個人ではなかなか厳しいと。先ほどおっしゃいましたように、漁協とかそういったところは有力な私は事業者になかろうかと思っております。しかしながら水産資源の減少が問題となる中で、自ら育てる漁業が必要であると考えておりまして、養殖業の重要性は増しております。雇用型の漁業就業の場としても養殖業の役割が期待されているところでございます。壱岐市といたしましては、養殖に取り組もうとする意欲のある事業者に対して、県水産業普及指導センターや県総合水産試験場など関係機関と連携いたしまして、生産性、収益性の向上につながるよう支援し、推進してまいりたいと考えております。次に、農地の平均端種は50割なければ今は効率的な農業できないというご意見でございます。これは豊沢議員の持論でございまして、私も現在、10R、20R では非常に機械が大型化している、そういったところで非効率であると、そのことは十分に承知をいたしております。現在市内の水田のうち約1481ヘクタールが基盤整備が実施されており、基盤整備率は約 61% でございます。しかしながら近年整備されました県営補助整備の壱岐地区と海田院地区以外の基盤整備地区におきましては、10から 20R の区画で整備をされております。農業を取り巻く情勢につきましては、担い手の高齢化、耕作放棄の増加、資材の高騰などによりまして厳しい状況にございます。本市での水田の活用につきましては、主として基幹作目であります水稲の作付けと肉用牛の飼料作物の作付けが行われております。裏作での利用も積極的に推進することに、水田利用率の向上を図っております。議員ご指摘の平均単別 50R の推進でございますけれども、今後の TPP の協定等も勘案いたしまして、強い農業、攻めの農業を推進していくためには、やはりその50R 区画というのは必要であると考えているところであります。事業といたしましては、国庫事業の経営対育成基盤整備事業、農業基盤整備促進事業等ございますけれども、事業を進める上で最も必要なことは、整備地区内の皆様に同意していただけることが肝要でございます。事業に取り組むこととなりますと、当然地元負担も伴うこととなりますので、負担も含めて同意していただけるのであれば、水田の再整備を推進したいと考えております。先ほど豊沢議員も、フラットなところの切れ倒しといいますか、工事費がかからないようなことをすべきだという考えことをおっしゃいました。やはり、土地改良区あるいは営農組織単位で、そういったまとめをしていただきますならば、これは今国庫事業とか申しましたけれどもですね、 規模には規模にもよりますけれども、単独もですねやはり考えなきゃいけないんじゃないかろうかという気がいたしております。まあこのことについてはやはり、いろいろ研究をさせていただきたいと思っておるところであります。次に畜産振興でございますけれども、現在、28年3月末現在735戸5807頭という数字が出ておりますけれども、5800頭の時点で5000頭を堅持するという豊坂議員のですねご発言はやはり今例えばチャレンジ7000とか生き死は言ってやっておりますけれどもですね、それほど厳しいんだという危機感をですね私は豊坂議員は生産者としてお持ちだと認識をしておるところであります。確かに、5000頭を維持するというふうになりますとやはり、分娩間隔を13ヶ月ぐらい見ますとですねとてもとてもこの子牛の数というのはですね非常に悲観的になってまいります。やはり引き続き贈答またせめて維持に向けた、努力をしなければいけないと思っているところであります。今年は先ほど申されましたけれども新規参入農業生産法人による100棟規模の牛舎建設新規就農者による30棟牛舎が計画されておりますから繁殖メス種の減少に、少しなりとも歯止めの力になるんじゃないかと思っているところでございます。そこで先ほど来5名の方が牛舎の建築場所を探しているということでございます。農家が牛舎を建設する際には建設用地確保が困難であるために市の土地の貸与の検討ができないかということでございます。私有地につきましてはご存じのようにほとんどが、散財をいたしておるわけでございますけれども2箇所だけ、まとまったところでございます。しかしながらそこはやはり開発計画等々のことで非常に厳しい面がございますけれどもございますので、現在その土地が、まあ、勝本のゴルフ場開発用地と初山の用地でございますけれども、そこがどうであるということはこの場でですね、申し上げることは、控えさせていただきたいと思っております。しかしこの5名がですねそのように、意欲のある方々でございます。これはやはり私たちとしても大事にですね、しなきゃいけないという思いは、豊坂議員と一緒でございます。そこでやはり、新しく建てるということもそうでございましょうけれども、畜産を廃業された方々のですね、牛舎等々につきましてもですね、やはり私は活用できないか、まあ、この方々は新しく作るんだ大きなものを作って集約してやるんだという一気に燃えていらっしゃるかもしれませんけれどもですね、大きな、もしかして大きな、牛舎がですね、空いておればですね、そういったものもですね、ぜひ活用を進め、お勧め願えたらなという気がいたしております。
はい、豊坂議員。
まず、まあ、この基盤整備の問題からいきますが、まあ、これは事業ともですね、国公事業であれば、まあ、20ヘクタール以上とか、いろいろ最低限の、まあ、これは大型区画の問題もあります。まあ、そういう中での大型区画の定義等もあると思いますから、そういうところもお伺いしながら、担当部局の発分を期待したいと思います。それから、畜産振興についてはですね、現在農協の方で、まあいい事業です。チャレンジ7000。7000、まあこれは実行力があるから7000になっているわけですが、まあこれ達成についてはですね、やっぱ相当の努力をせんと、7000頭には難しい。ならないとは言いませんが、難しい。で、5000頭維持の方が確実だという考え方を持っています。で、先ほど、市長は現在廃業の牛舎、これは勝本もですね 2、30頭牛舎、あるいは100、20、30頭の牛舎、こういうところもあります。だけど、もうこれは所有者との関係ができないということもありますし、最低20頭牛舎はですね、欲しいという、まあ、5名、大きいのはもう30頭牛舎も欲しいというのがおるわけですが、なかなか個人の土地については、もう世代が変わって、これ家主がおれば相談ができるわけでしょうが、あるいは家主がおればまだ畜産経営していると思いますから、そういう中でなかなか交渉が難しいというところもあります。まあ、そう、数元の2件については、2件はですね、そういう地主の、これは了解が得られないということもありました。で、まあ、農協の方もライスセンターのところも空いておりますし、そういう形の中でもですね、農協の方にも言いました。あそこをもう全部、ハウスのところを開ける。だから、そういった、振興策で、今、畜産振興については、もう農業所得の7割は、畜産で売り上げ、販売高ありますから、今せない、後では遅いという、もう、畜産の価格もですね、宮崎は今回の2、3日前のせいでも、84、5万してたのがですね、現在ではもう4万5万下がってます。これは好成績で。ただ、鹿児島はまだ花不足の問題がありますから、手直しがいいのがおります。ですから、1万から1万5千円のですね、こうした平均価格は上がってます。だけど、もう域の方も高止まりになってくると。もうそういう時代だということを話しておきますが、まあ、私有地の活用についてのですね、いろいろとまたお願いもしていきたいと思いますが、その点よろしくお願いを申し上げます。その次にあと19分ですね。それでは市道の整備について3点目に入ってまいります。で、いろはにという4項目を挙げておりますが、現在、まあ、建設の方でですね、これは管理の方で、高速作業、これは道路の、まあ、指導なり、普通の農道の関係もですが、高速作業に、まあ、一部落に2回なり、年間に2回から、多いところは3回も行っているところがあるそうですが、現在の状況ではですね、1日に、まあ、50メーターもできない、そういう流れ、これは高速作業を1台行った時の話で、いや、2台行くと100メーターできるか、まあそれは場所によってもいろいろありますから、その中では現在の作業状況ではですね、いつこれが終わる時にはまた、もうこれは雑木林が繁茂しています。で、この高速作業の回数を増してもらいたい。これについての、これは、まあ、担当部局の方にも話しておりましたから、後で答えがあってからまた言いたいと思います。で、2番目に、炉の方ですが、市道のですね、特に霞本浦部の、これは臨港道路があります。で、これは臨港道路は県の管轄にもあるわけですが、もう県の方にもですね、まあ、ちょっと臨港道路の陥没地帯が、こういう雨降りの時にはですね、水たまりができています。で、管理についての、研修がなせてないという感じをしています。特に、車、単車あたりでもですね、危ないところもあります。で、臨港道路というのは、今の郵便局から天ヶ原のところまで、一部造船所のところが違いますが、また、あれから福島の対岸の漁協の給油所があります。ああいうところも臨港道路。で、そういうところもですね、この、自転車等でも安全性がない、もうくぼみが陥没しているというところがあります。これについての市の方からもですね、強く要望し、回収をするように願いたい。これはお願いをしておきます。安全対策を早急に回収されたいということをお願いしておきます。歯の方に、各公共施設の草刈り、まあ、除草、草取りじゃないです。草刈りで、ビバリーですから、その周辺の、この道路の整備、充実の管理、これについてお願いをしておきますが、 イベント会場に通じるまでの道路、これについてですね、近郊の道路の除草作業等がですね、まあ完全じゃないです。これについての公園等の整備についても同様ですし、特に今からは観光客が来るわけですが、木工地の周辺にその公園があります。で、そういう中にですね、園地がありますが、そこの草等も昨年でも繁茂しております。やはり表玄関あるいはそういう周辺の公共施設のところはですね、整備をする必要がありますから、これは改善を願いたい。で、特に部長級は現場に投射するようにお願いをしておきます。現場見らんと現場分かりませんから、現場投射を確認を願いたいと思います。で、今の府県になったらですね、この今度でも、まあ今日はこういうふうに風も強いですから、海岸等もですね、浮遊物等も多いです。もう現在、一日来れば、あれですが、もう何日も同じような体制もあります。で、海岸清掃も、これは、環境、これは健康保険課か、健康保険部の方でもしてあったわけですが、現在どうも、そういう対策がなされてないような感じを しておりますから、漂流物の関係についても、これは現場投査をしていただきたいというお願いをしておきます。それから最後に農道の路面の整備ですが、特に今感じておるのがですね、これは21世紀の補助整備から土地改良から言われたことじゃないです、ね、あそこ周辺にいろいろと要件がありますから、行くわけですが、一番問題になるのがですね、河川沿いの、まあ、河川護岸というか、こういうところが今4メーターあります。で、3メーターはですね、これは県の土地だということを聞いている。それでは3メーター、真ん中3メーターは県の土地、あるいは1メーターだけがですね、50センチ両サイドに1メーターだけは市の土地があるということも聞いています。あそこの方が護岸のですね、未整備、もう雑草が生えてですね、耕作等じゃないです。これについてもですね、現況を確認の上、今、作新田の補助整備等についてはですね、もう以前補助、アスファルトで、一応道路保存についてはやっておりましたが、まだか随時、いろいろと補修等もお願いをしているわけですが、一番目につくのはですね、21世紀の ところの河川護岸の護岸等の道路、護岸と一緒に道路がある、向こう作道になるわけですが、ここがですね、もう完了してから、まだ、もう県も全然植えて、この保存については、完治してない。県の土地もあるわけですから、県がここについては、やらなければならないと思いますが、市の方でもですね、これについては要望すべき。強く要望できるように、要望だけじゃなくて、県にさせないといけない。で、そういうことを要望してですね、私のこのことについては終わりますが、まあ、市長の見解を、もう12、あと12分がありますから、市長12分間どうぞ。
はい、白川市長。
都議会議員の3番目のご質問、市道の整備についてということでございます。その第1番目の高所作業車の回数増をということでございますけれども、市内の各自治官公民館におかれましては、春と秋の通常の指導維持管理、いわゆる三つ繰り以外に通常の作業では対応が困難な高枝伐採に取り組んでいただいております。この作業につきましては、高所作業車、それは総裁も含めてでございますけれども、と伐採作業員、チェーンソーの伐採作業員を市から提供しておりまして、後片付けを自治公民館にお願いをいたしております。高所作業の実施予定日が確定した段階で要望書を提出していただき、市が業者に依頼をいたしております。ご質問では、高所作業者の回数増をということでございます。市は一つの公民館に1日という限定は設けておりませんので、ご協力をいただける ところは何時でもですね、 計画書を出していただければそのような手配をいたします。よろしくお願いいたします。また2番目の指導、裏部の指導についての補修をということでございますけれども、中でも勝本におかれましては臨港道路、今豊崎もおっしゃるように県の管理道路であります。やはり道路のいろんな瑕疵の場所、いわゆる設置責任としてですね、万一事故が起これば、それはもう賠償責任になるわけでございまして、これは市といたしましてもですね、県に働きかけまして、お互いに県も市もそういう設置者責任を負うことのないようにですね、整備したいと思っておるところであります。また3番目の各公共施設の除草対策、周辺道路の整備等ということでございますけれども、各公共施設の管理、除草を含めたところの管理、これはもう当然市がしなければならないわけでございますが、各施設の所管下で取り組んでおるところでございますけれども、この梅雨時期とかの等の草木が成長が早いときは一度やってもですね、また伸ぶということもございますけれども、作業が追いつかない場合がございます。また施設の周辺道路についても同様でございまして、イベント等の前後についてはですね、極力それをやっておるつもりでございますけれども、そうでない時、ところ、また、なかなか現場を確認しなさいということでございますけれどもですね、なかなかそれぞれに、巡回が十分でないことがございます。お気づきがございましたらですね、ぜひお知らせ願って、そういったことを お知らせ願えれば対応したいと思っておるところであります。でそれから21世紀補助整備地区内の農道ということでございますけれども、いわゆる旗鉾川の河川敷の管理道路ということで理解をしたいと思っておりますけれども、これが市が農道台帳に記載して管理しております農道につきましては、すべて舗装が終わっております。21世紀補助内のですね、失礼しました、現在未舗装で残っておりますのは河川堤防とされる河川管理用道路の約30km でございます。県河川管理部局の見解としましては、あくまで河川管理用道路であり工作道路ではないために舗装を実施することはしないという返事をいただいておるところでございますが、現実的にはここは農道として利用しているわけでございまして、この道路を利用しなければですね、補助に行くことさえできない補助もあるわけでございます。まさにその建前と本音といいますか、建前だけではですね、解決できない、ことでございます。議員おっしゃるように、県なり関係機関とですね、協議を進めて、舗装整備ができるように、働きかけてまいりたいと思っております。
以上。
はい、豊坂議員。
はい、忘れないように河川の方から先に行きます。この護岸工事の関係についてはですね、先に舗装すると護岸工事の時に舗装が割れる、こういう返事があっても、そういうことは言語道断です。管理道路、工作道路で使われるわけですから、有効利用せんとできんとに、こういう理由はないです。しかももう10年以上完成してからなります。いまだにもってこれがそのままというのは怠慢です。自分たちは3年かにしかいないから、あとは関係ない、そういう問題じゃないです。やはり使う身の人間の立ち身になってですね、仕事はしていただかないと農家は困る。そういうことで強く要望をし、実施できるように報告付けをお願いをしておきます。それから各公共施設のですね、例を直接取りますが、今ゴルフ場のところにふれあいグランドがあります。でふれあいグランドの、1円は よく清掃してある。ダム周辺のですね、このそこに連絡通りがあります。ダム、岩中からずっと入ってきて、あるいは片山に抜ける道路があります。ああいうところのですね、整備、これはいろいろ大会があっておりますが、特にダム周辺から片山に出る方向、ああいうところはですね、整備、もうせめてその整備をしてもいただきたい。会場に行くまでにもう車は当たってます。そういう中での対応を願いたいというふうに思います。まあ、今日はあと最後にですね、3期目のメニュー、これは、聞こうと思っておりましたが、これを言い出すともう止まりませんから、今日は5分以内で私は終わります。どうもありがとうございました。
以上をもって豊坂利文議員の一般質問を終わります。